This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。
好きな言葉は
女女女。
ババボシ We on a news to station。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。最近のね、1週間ちょっとしたストレスが1個あります。今ヤフーの検索で北原みのりを入れると、一番最初にね、なんだか変なチンコが書いた北原みのりの差別発言と、私がいかに男を差別してるかということをね、あげつらったのホームページがね、トップに出てきちゃうのよ。皆さん協力して北原みのり検索することがあったら、ラブピースクラブのサイトにぜひ行ってください。しかしね、今更ね、私が男を差別してると言ってなんか騒ぎ立てるのってどうなの。私差別主義者としてちゃんと認知されてないのかしらと不安になりました。男女平等、男も女も大事とか言ってる人間と思われるとしたら不愉快だわ。私はバカな男は大嫌い。痴漢する男なんて死ねばいいと思ってる。そうです、私は男を差別している、いけないマンコ持ちです。そんなマンコ持ちがお送りする今日もバーボシ、最後まで聞いてください。ここで一通メールを紹介しましょう。残念ながらチンコからのメールですが、そう、皆様の、ね、耳を汚す恐れがありますので、私がその全文読み上げずに簡単にまとめてご報告したいと思います。そのチンコをこんなことを申しております。マンコマンコ言ってくれてありがとう北原さん。マンコマンコパンサイマンコ。まあ簡単に言えばこういうことなんですけれども、聞くなお前、聞いてもいい、聞いてもいいけどメールするな。メール押してもしたいならしてもいいけど、うちでコンドーム買ってからにしろ。ほんとね、そう言いたいですよ。しかしね、でもね、女がさ、マンコとかセックスとかバイブとか言うと妙にはしゃぐ男いませんか。はしゃぐんだよね。まるで自分に与えられた言葉のようにもう大喜びする男がいる。どういうことなんでしょうね。なんかさ、少し前に話を聞けないじゃなくて話を聞かない男たちという本流行りましたけど、あれ話を聞けないの間違いですかね。もう最近ね、男には女の話をちゃんと聞く能力がないというね、そういう遺伝子が組み込まれているという、そういったことが NASA の研究で明らかになりましたと言いたくなるようなね、まあ、嘘ですけどね。でも本当に話を聞けない男たち多いです。文脈を読んでください。お前のために私はマンコと言っているか。本当にちょっと笑っちゃいましたけどね。ということで、くだらないメールでした。しかしね、もう一つちょっと深刻なというか、まあ、紹介したいメールがあります。メールというよりもライピースクラブの投稿という形で来たメールなんですけれども、私のコラムに対しての、まあ、反論でした。で最近私はね、コラム2週続けて畠山容疑者のことを書きました。そして今週は、まあ、男との会話についてのことを書いたんですね。そしたらその彼女はこんなことを書いてくれました。畠山容疑者に対しての批判、これは女だからおかしいのではなくて、母親としておかしいことをしたからおかしいのではないか。そう、私はね、畠山容疑者に対して擁護するつもりはありませんよ。でも畠山容疑者がされたこと、デリヘルだったとか、母親として子供をきちんと世話してなかったとか、まあ、いろんなメディアが彼女に対して書いたことと彼女がやったことというのが私には結びつかない。で、女の犯罪者の場合にはいつもそういうことが起きる、そういうことを書いたんですね。そしたらそれは女だからではなくて母親としておかしいからだというようなことを、まあ、彼女は書いてきたわけです。で、もう一つ、もう、まあ、いつでその同じメールの中に入ってきたことで、もう一つ今週の私の原稿は、 まあ、寿司屋とかさレストランでさ、もうセックスの話してる男時々いませんか。気持ち悪いの、もう寿司がまずくなるよねみたいなことを書いたら、それは男だからではなくて人間としておかしいと考えるべきではないでしょうか、というような、まあ、反論でした。そうなんだね、確かにね、本当人間として間違ってますよ。しかし私にはよくわからない、私は男として彼らがおかしいなんてことは一言も書いてないんですよ。でもね、そういった男がいてやっぱ嫌だったっていうと、その男と女とかそういうふうに分けるのはくだらないっていうふうに怒るのは、必ず自分は女って、私は母親っていう意識の強い人なんですよね。そう、おかしいよね。私はなんかその論理矛盾してるのはどっちなのっていうような気持ちにすらなってしまいます。しかしそれにしてもね、今週のコラムを書いたのは、まあ、一つ理由があるんですけれども、久しぶりに10年ぶりぐらいですかね、男友達と、お茶したんですよ。これでね、しばらくね男と話をしたことっていうのがこの1年ぐらいですねないんですよ、気がついたら。で、家に帰ってきてから改めて私は風呂に入って思いましたね。なんてつまんない夜だったんだろう。そう、びっくりするぐらいつまんなかった。これ不思議ですね。話してる間はね、やってる間とか言いそうになっちゃった。話してる間はね、コーヒー飲んで普通にね、情報交換は結構ある。そう、最近の話とか、まあ、最近の音楽事情とか、まあ、仕事の内容とかいろんな話をするんだけども、書いてみると内容がなさすぎ。そうで、気がつくと私がなぜか聞き役に回ってて、でも誰も私のことは聞いてくれない。そう、男と女の会話ってもうこうだったなってことを、ちょっとふーっと遠い昔のことを思い出すような感じで思い出しました。人間として相手に興味を持てるかどうか、その視線が男から女に対しての場合ってすごく薄いんじゃないかなって気がするんだよね。私は昔の知った友達だしね、今彼らは何してんの、何考えてるのってことをまるでインタビュアーのように聞いてて、でも彼らからの質問って、最近テレビ出てんの、見ないじゃん、それぐらいですよ。そう、なんかねと思いつつ、そう、まあ、人間としておかしい人いっぱいいますかもしれませんけど、その中に私の中ではチンコが多いのはどうしてなのかなということを日々思っております。ということで、皆さん楽しいメールください。メールはlove@lifeisclub.com かメールを送るをクリックしてくださいね。それではここで1曲、曲を紹介しましょう。吉祥寺三姉妹でモーニンググローリーです。
大空ついて
See the world through women's eyes.
今週のニュースのコーナーはニュースの中で見つけた男たちの言葉を集めてみました。まずはこの言葉から。身に覚えがない。沖縄県で56歳の女性の運転する車に急接近を繰り返した上、ワイパーやアンテナを折り曲げたりサイドミラーを叩き割った52歳の男が逮捕されました。身に覚えがない。男は容疑を否認しています。身に覚えがない、壮大ですよね、この言うことがね。感動しました。監視官の手をガブリと噛んで一言、監視官が偉そうに言ったから腹が立った。55歳の男は駐車違反を注意され取り締まっていた監視官の手に窓越しに噛みつきました。駐車監視員に対するトラブルは全国で2件目です。いいね、噛みついちゃえばいいんだね。ガブリ、偉そうだったから腹立った、ガブリ。これでもう男の世界は OK です。誤った情報を提供して申し訳ない。恋人の聖地となった岐阜県の花フェスタ記念公園で公園を管理する理事長がこぼした言葉です。まあ、バーボシでもね以前紹介したんですけれども、非婚少子化対策としてカップルが訪れるのにふさわしい全国の観光地100カ所なんとね、交際やプロポーズのきっかけになる場所として恋人の聖地と名付け認定するプロジェクトがあるんですよ。その記念碑の除幕式でこの聖地の恋人第1号として認定証を渡されたカップルというのが実はやらせだったというわけです。そしてこの理事長の言葉、誤った情報を提供して申し訳ない。しかし一体何が情報なのかよくわかりません。男の謝り方は本当に不思議。日本負けて悔しくないのか。サッカーのワールドカップで日本がオーストラリアに負けた夜、山梨県のパブリックビューイング会場、これってみんなでテレビ見る会場で別にサッカー会場じゃないらしいですよ、私もよく知りませんけれども、パブリックビューイング会場で20代から30代と見られる人たち10人が乱闘騒ぎを起こしました。試合後の会場の出入り口での騒ぎです。ニヤニヤしてんじゃねえ、日本が負けて悔しくないのかと因縁をつけたのが原因だと見られています。まあね、うっかりニヤニヤもできません。ここで敬語を使わなければ誰に敬語を使うのか。一部の新聞報道で天皇皇后に敬語を使わなかったことに対しての安倍晋三官房長官の一言です。そうですね、私ね一度ね美智子さん手振ったことあります。なんかね皇居の周りを歩いていたらなんか騒がしい感じがあってね、警察官が出てきて、どうぞどうぞどうぞどうぞって警察官にすごくウェルカムされて、ちょっとここに今から出てきますので美智子さんがね、ここに並んでください。そう、観客のやらせですよ、私やらせみたいな感じで、どうぞどうぞ今出てきますよ。で意外と近くまで寄らせてくれて、もう日曜の何時ぐらいですかね、夕方だったので 3,4 人ぐらいしか周りにいなかった。で警察官がもうすぐですよとか言って、で出てきたらね、手振ってくれますよとか言って、でそしたらもう一斉にその大きな通りですよ、通りの信号がパタッと全部赤になって、皇居の門がカーッと開いて、おごそかに車がね、黒い車が3台ぐらいガーッと通ってきて、そしたら美智子さんが出てきて、なんと自分でね自動の窓をジーッと開けて私の方に向かって手をね、いつもの、テレビで見るのと全く同じです、ちょっと首をかしげた感じで手を振ってくれました。ここで手を振らなきゃどうするという感じで、私もなんか、わあ美智子さんなんて振ってしまった自分がいました。まあ、パンダと一緒ですからね。そう、まあ、パンダに敬語を使うのかと、それはあなたの意思ですけれども、私は手を振ってしまいました。さあ、君が代問題です。学習指導要領に従った方法で適切な指導が行われれば素直に受け入れられる。全く政治家の言葉はなんて難しいんでしょう。小坂文部科学省の8日の委員会の言葉です。どういう意味かと言いますとね、歌わせたいのか歌わせたくないのか、で君が代っていうのは歌わない自由もありますよ、それは内心の自由で保障されますよってことを、学校の先生が言ってしまうと歌わなくていいっていう風に取る生徒がいるのではないか、それは問題だということを、小坂さんは言っているそうです。しかし内心の自由、今回ね、今週は小泉首相もそんなことを言ってましたけれども、心の中まで国が踏み込んできてますよ。優秀感を見た方がいい、小泉首相の一言です。 由秀館知ってます？あの靖国神社の中にあるね、とても立派な戦争大好きな人たちのための博物館です。本当ね、あの感動をっていうような、まあ、コピー機がつくぐらいの本当ついてるんですよ。由秀館何が行われてるかっていうと、まあ、日本の近代の戦争の歴史ですね。そう、ロシアのね、日露戦争のところなんてね、本当に軍歌が流れてきて、凱旋門があって高揚する気分高ま、もう本当感動する、感動させようとしてる意図がもう丸見えの、そういった博物館です。まあ、ゼロ戦もありますしね、なんだ小林義則の本もたくさん売っているし、戦争大好きな人はぜひ行ってくださいという感じのところですね。そこに小泉さんはこう言ったんです。由秀館を見た方がいい、裏の意味は何でしょう、もう恐ろしいわこの国は。ということで、今週も怖かった男たちの言葉、ババアが見るとこうなるニュースでした。レズの魔女使い。新しいコーナー、映画評論です。名前はレズの魔女使い。魔女じゃないのよ、魔女を使う側なんです。そんな映画評論をやっていきたいと思ってます。さて、第1回は1982年のアメリカ映画トッツィ。ダスティ・ホフマンがね、まあ、女になっていくあの役を、多分印象残ってる方いらっしゃると思うんですけども、なぜこの映画を、まあ、できてから20年ぶり以上ですよね、四半世紀を過ぎて見ようかと思ったのは、まあ、ヤフーのねムービー の、あのレビューをたまたま見ちゃったんですよ。そのヤフーのムービーでね、この映画こんな風に紹介されてました。女装コメディの面白さを前面に打ち出した純然たるエンターテインメントに徹底したところが良い。はあ？あれ女装コメディだった？そう、ちょっとびっくりして見直そうと思ったんですね。そうで、物語はこんな話です。ダスティ・ホフマンは売れない俳優。ある日、あまりにも売れなくてエージェントにも首を切られそうになって、ダスティ・ホフマンは女の格好をして女の役をオーディション受けます。そこで、まあ、その役をしとめちゃうのね。その役は病院の事務長の役。セリフはとても、まあ、男の脚本から言わせれば王子、勇ましい女、強い女のイメージだけども、セリフを読むとものすごくぬるいわけですよ。例えば DV にあってボコボコにされた女の患者が病院に来ます。その病院の患者に向かって、脚本の中ではこんなセリフが言われてるのね。あなたセラピーに行った方がいいわ。だけどダスティ・ホフマンはそのセリフを読んで、まあ、おかしい、こんなことをねボコボコにされた女に言う、こういう時はそんな男殺しちめって言うのが本当でしょっていう風に、まあ、脚本をどんどん自分の中で書き換えていって、それが世の女性に受けて、ダスティ・ホフマンは女優としてすごく有名になっちゃう話なんですよ。だけど一方でダスティ・ホフマンの私生活、すごく好きな女の人ができる。でその好きな女の人っていうのは女優として暮らしてるうちに親友になっていくんですね。でも親友としてよりもダスティ・ホフマンはその、まあ、女の彼女が、まあ、セックスの対象、いろんなことの対象として好きになっていく。でもこの気持ちを受けられない、私はレズビアンではないし、そう、まあ、そういう本当セクシャリティとジェンダーの物語がものすごく混ざって、さらに80年代の女、まあ、ニューヨークの80年代の女性がどういう立場になっていたのか、私ははっきり詳しいことは分かりません。でもセリフの中でこんなことが出てきます。80年代女が生きるのはとても複雑だわ。それはジャスティ・ホフマンの親友となったね女性が言う言葉です。仕事もしたい、子供も欲しい、好きな男も欲しい、だけどそんなことを許されるような世の中ではまだ女には女にとってなってないんじゃないか、そんなことを匂わせるようなね話なんですよ。ダスティ・ホフマンは次第にその女性として仕事をしていくうちに、まあね、ダスティ・ホフマンはまあ男としてやってる時は、まあ、いい頃の年頃の男でね結構モテるし、演技指導もしてる男、仕事はないけども、でも女性となった時には決して若くないし美しくない、そういう女なんですよ。それでも彼女が仕事をしようとする時にたくさんの邪魔が入る。それは現場でのセクハラ、あとは名前を呼ばれない。トッツイっていうのは、まあ、可愛い女の子っていうような意味なんですけども、ハニーとかトッツイとか言われて、他の男に関してはマイケルとかねトムとか言われるのに、ダスティ・ホフマンは女優になった途端名前を呼ばれなくなるんですよ。 そこでダスティ・ホフマンは自分がその女の自分の中の女、それは多分虐げられてきた自分の役者の人生と重なるんだよね。それで女がいかに社会で虐げられてるかってことをもう身に染みて感じて、その上で女の親友ができる、 でそこのところで彼女と親しくなっていく。で最後にね、こんなセリフがあります。男としてね、彼女がまあダスティ・ホフマンが男だってことをその親友の女性が分かった時に裏切られたっていうふうに思うになるんですよ。でも最終的には彼女はこういうセリフを言うの。私はね、あの人が懐かしいわ、彼女が懐かしいわ、ドロシーが懐かしいわって、ドロシーはどこに行ったのって、そしたらダスティ・ホフマンこう答えるんですよ。ドロシーは私の中にもいるんだよって。そう、あの映画を見た時私は10代でしたけども、やっぱ中学生の時にやっぱジェンダーとかさ、もうごちゃごちゃで分かんない時に、ああもしかしたらそんなものって決まったことではなくて、こんなにも緩やかで、こんなにも複雑で、なんか簡単な言葉では語れないことなんだなってことはね、スッと入ってきたんですよね。で確かに今見るとなんかレズビアン差別に見えるとこもたくさんあるし、ゲイ差別に見えるとこもあるし、そしてね、こんなヤフーのさバカな男かどうか知んないですけども、絶対チンコだよね、これが通じないんだもん、この物語の深さが、女装コメディというふうに言われてしまう2006年って何みたいな、そういう気持ちになってしまいました。ところで女装コメディといえば、女装コメディってもう映画、これは女装コメディの映画ではないけども、女装した映画といえばミセスダウト、ロビン・ウィリアムのね、映画もありますけども、その映画と比べてトッツィはどんな話だったのかっていうふうに考えるのも面白いかもしれません。その話はまた来週したいと思ってます。レズの魔女使い映画評論やっていきます。よろしくね。マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。今週はね、変なメールを紹介してしまったりとか、北原美の差別発言と、未だに私がちゃんと認知されてないことにイライラしたりとか、イライラすること多かったんですけれども、やっぱりこういう時はね、本当おいしいもの食べてプールでスカッと泳いだり、女友達と面白い話をしたり、そんなとこで、自分のマンコを眺めながら、優しく愛しながら、日々日々生きていくしかないですよね。本当世の中はチンコ的なものにあふれてる、でも私のマンコは誰にも譲らない、そんな気持ちで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシでした。北原みのりでした。Corazón.